お読みします。302ページですね。神を愛する人、神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。今日はこの箇所を中心にお話をしたいと思いますが、まず1分動画がありますので、それから見ていただきたいと、こういうふうに思います。
皆さんこんにちは。今日は予言は神が与えた武器についてです。私たちの教会は神様に祈り聞き従う教会としての歩みを示されスタートしました。徹底して聞き従うために日々聖書と祈りの中で神様に聞いてきました。しかし一つ聞くにも多くの時間がかかり、聞くべきことが溜まってしまうという問題が発生。そこでもっと早くはっきりと示してくださいと切実に祈り求めた時に予言の働きが開かれました。それは祈りの答えでした。そして予言の働きを受け入れた時から神様の御心をより早くより正確に捉えられるようになり、教会の歩みと働きは大きく変わりました。神様はご計画を示し指示を与え導いてくださいます。それは最善の道です。その語りかけの中心は祈りと聖書です。それとともに主要な手段の一つとして予言の働きが与えられています。賜物を用いなくても伝道や教会の立て上げはできます。しかし賜物を用いるならさらに大きな主の働きを見ます。使徒の一章八節では聖霊様の力が証人としての力、賜物を通しての技として表されました。賜物は神の国の進展のための強力な武器です。この時代神様の大いなるご計画に預かり、主にある働きを全うするために主に信頼し備えられた賜物の武器を取り正しく用いる必要があります。その時に神様の勝利が力強く表されていきます。ではまた。
ありがとうございました。あれ、最初の映像に私の本が載ってましたっけ？載ってないですね。加わってんですね。分かった人何かいらっしゃいますね。それで予言はですね、非常に重要な賜物です。聖書でね、予言を熱心に求めなさいって言っていますから、私たちはね、熱心に求めなければならないのですね。それは予言でなければ表さない特別な種の祝福と恵みがあるっていうことです。例えば今回のプラハチームでもですね、路上ライブの時にもう場所は決まってたんですね。で、今までは結構街角とかそういうところでやってたんですが、祈ってる時に予言が来ましてですね、御心の場所があるからそこの場所でやりなさいというふうにこう言われたんですね。それで示されたのはですね、枯れる橋、まず枯れる橋ですね、同様なところですね。で、これは今までと発想が全然違うんですね。その一番賑やかなところ、人がね、いっぱいいるところなんですね。そしてですね、御心の曲があるということをね、主が言われたんですね。それで、何が御心の曲だ、かなというふうに祈りつつ、我々は考えてたんですが、God is love とね、これが御心の曲であろうと、こういうふうに私たちはですね、森牧師も違うところでそう思っていて、共通の確認を受けたんですね。そして枯れる橋でやった時に、路上ライブ史上最大の人と思われる方々が集まって、しかもそれだけではなくてね、すごいみんなに触れてるんですよね、神様が。そしてね、踊ったりあるいは、反応したりですね、素晴らしい集会になりました。そして他のところでもね、次々と人が集まって大きな集会になったんですが、この時に予言の働きですね。ですから予言はね、強力な力を持っています。それとともにですね、例えば海外宣教の働きにおいて、我々はですね、世界のあらゆる大陸に行っておりますし、多くの国々に教会があります、具体的にね。ですから、 そういう面では突出していると思っていただきたいと思うんですね。でも人間的に考えるなら、まあ、我々は海外選挙を考えなかったと思います。一つはほとんどみんな英語ができないですよね。それから、そういうような賜物とか能力があるとは思えない、まあ、ごく普通のね、そういうものたちですよね。じゃあどうしてそうなったのかって、予言の働きですね。で、予言の働きで語られて、で我々が世界に行くって言ったら笑われたんですよね。で、これは何を表すかって、そんなことできっこないってみんな思ったんですね。で、これはありがたいんですね。本当にそうだからできっこないのですよ、我々ね。でもこれが主からのものだったので、主の働きが起こったのですよね。で、この時予言の働きがなければこういうことはなかったと、こういうふうに思います。それとともにね、インターネットの働き、このインターネットの働きは主の従が非常に進んでるんですね。で、ある方はね、新井先生が言ってたのかな、主の従はそういう賜物の人が集まったって言ってたんですがね、集まってない、まあ、賜物って言えばね、ファミコンとかゲームとかそういう賜物の人いると思いますけど、そうでなかったんですね。そしてね、私はもう機械が機械がね、ダメって言うんじゃないんですね、機械がね、嫌なんです。で、私はね、嫌なんですよね、嫌いなんですね、これね。だから不思議さんと別なんですよね。で、前にも言いましたけど、何が一番嫌いだったのかっていうとね、鉄腕アトム、あれね、何の感動もなかったんですよね。で、一番嫌なのはね、どうしてあの漫画で出てくるのかと、お茶の水博士のね、科学室、あれ見てね、ゲーってそういう感じですよね。そしたら不審さんがあれが良かったっていうからね、びっくりしましたよね。だから私からね、ファミコンじゃないインターネットの発想っていうのはまず 100% 出てきませんよね。でもね、どうしてインターネットを始めたのかって、予言ですよね、予言の働きで、多くのところでね、予言の働きがあったがゆえの大きな祝福と恵みを見ております。ですね、多くの方々はね、予言の働きは危ないって言ってますけども、それは人間的なことであって、主はそんなこと言ってないのですね。あっきりと熱心に求めようとね。で、もちろん吟味のことは言ってますよね。吟味対応せよってこう言ってるんですね。ですから、どうぞ皆さんね、熱心に求めてください。そしてね、神様が与えるものはゴミでももらっとく、ね、神様の与えるものでまずいものは何一つありません。思念だってこれがね、この上もない喜びに変わりますから、皆さんね、はっきりと握っといていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしてですね、リバイバルが始まって、その霊の働きが非常に強くなってきてますので、皆さんを通しての働きというのは非常に大きなものになってきますのでですね、聖霊様に期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。そしてね、予言とともに神様はね、まあ、予言を含めて9つの賜物をね、求めなさいってこう言っております。で、特に予言ですから、特に予言をなしておいてください。ただ予言は教会の管理が必要なので、教会の管理のもとでやるってことが必要ですね。そして後の賜物を求めるんですが、その賜物の中で重要なのは癒しです。癒しは何で重要なのかというと、一つは病気が治る、ね、人を不幸から解放する、これが一つあります。それとともにですね、癒しが起こることによってね、主が生きて働いておられることを見る、これですね、実感する、あ、神様生きておられるんだって、具体的に技を成しておられるんだって知ると。それとともにですね、癒しを通してね、救いが起こるんですね。で、巨大な教会になるって言った時に、おそらく癒しを通しての働きの部分が非常に大きいんだろうと思いますね。例えばイエス様がですね、たくさんの群衆がくっついていったんですよね。で、何かっていうと、あれはですね、癒しだと思われます。癒しの働きが起こってたのに、そうなってると。例えばカリスマで有名なベニーヒムとか、キャサリン・クルマンとか、チョウ・ヨンギとか、ラインホルト・ボンケはね、なんであんな大クルセードになってるのか、癒しですよね、癒し。日本ではね、それほどの癒しがまだ起こってませんけど、今起こり始めているので、 私はね、それを超える技が起こってくるだろうと、こういうふうに思うんですね。それは何かって言いますとね、神様の働きっていうのは全く働きがないような、そういうような状況を、ね、見せて、その後でバーンと大きな働きをなすんですね。で、私が懐かしいのは、学生時代にですね、中国伝道の集いがあったんですね。でそれは共産圏で紅衛兵とかなんかあって、中国の伝道が潰された状況だったんですね。でそこで報告があったんですね。中国で一人のクリスチャンに出会ったと。だからまだクリスチャンはいるっていうね、そんな証だったんですね。でね、もう全く中国で、共産圏の力によってですね、キリスト教が死滅したみたいな感じ、一人だけいて確かにまだクリスチャンは残ってるっていう、そういう何とも言えない暗い状況だったんですね。ところがね、その時に中国で20世紀最大のリバイバルが起こってたんです。実は1億人救われるというのはとんでもない働きが起こってたんですね。で皆さんね、我々にとって不可能はたくさんありますが、神にとって不可能はないのですね。そして不可能な時には神の働きが大きく起こる直前なんです。私ね、日本はね、嬉しいなと思いますね。なぜ嬉しいのかというとね、世界中の人たちが日本は救われないと思ってるからです。霊の壁が厚いと思ってるからです。でこの霊の壁は打ち破れないと思ってるからです。でこれはですね、神様の働く直前にあると、こういうふうに思っておいてください。そしてね、その働きの一つのポイントは賜物です、ね、ですから皆さんね、賜物を熱心に求めておいていただきたいというふうに思います。そしてね、予言が重要なんですが、同時に癒しは強力な力を発揮するということですね。それとともに、皆さんが奉仕をするときに癒しっていうのは強力な力を発揮します。ですから奉仕は癒しの祈りを強めておくってことは非常に重要な事柄ですよね。ですからそれをやるということですね。それで癒しの祈りをするときに、一つ注意しないといけないことがあるんですね。それは何かっていうと、男子は男子、女子は女子、そういう形で祈るとね。異性になった場合は他に誰か加えてください、そういうような形ですよね。それでね、2つ注意しないといけないのは、問題が起こることを注意しないといけない、ね、もう1つ注意しないといけないのは、問題が起こってるんじゃないかと類推されることを注意しないといけない。いいですか、類推されることを注意してください、ね、何にもないって言ってもね、類推されることを注意しつつやっておいてください。いいですか、これが1つ大きなポイントです。それとともにですね、祈るときに、幹部を祈る場合がある、祈る人たちがいるんですけど、それはね、場合によっては注意しておいてください、ね、それは やっちゃダメですね。幹部のそばを祈ることはいいけど、幹部そのものを支障がある場合があるから、それはダメです。具体的にね、ただ私はですね、幹部のそばを祈ることがありますし、幹部が、遠くても頭を祈ったり、ね、肩を祈ったりすることがあります。で私は祈りつつちょっと感じたのは、頭をに手を置いて祈るとき、全体に神の力がいくということをちょっと感じております。まあ、部分的にこう祈ると、ね、その部分に神の力がいくなというか感じるんですね。それで幹部に直接手を置くっていうことに関しては注意しておいてください、ね、微妙なところは絶対ダメ、ね、でそばに手を置くか、あるいは頭に手を置いて、そしてやっていくということです。で私の場合はですね、まあ何人かで祈るっていうことはできないので一人で祈ってるんですが、必ず人が見えるところで祈ってます。で誤解を避けるため、だから誤解を避けてください。いいですか、何もないからいいってんじゃダメなんですね。問題が起こらないってことが第一で、次に誤解されないっていうのが第二ですから、どうぞそのことを覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それとともにですね、この賜物の働きに関しては、証しをするですね。例えば癒しが起こった場合には、癒しが起こったっていうことをちゃんと告白して主を称えてくださいですね。それはね、私たちの、義務ですよね。 どうして生き身なのかって癒やしがおって、うわ嬉しいなと思ってね、さっと行っちゃったらね、食い逃げですよそうでしょ、 お金払わないで、そしてね十分に食べて逃げていくようなもんですよね。ですからね、どんなに小さな癒しであっても、神様がなしてくださったことは素晴らしいことだから、これはねちゃんとね告白する、ね、そして、まあ、誰かに言う、ね、もちろん神様に感謝するっていうのは当然のことですよね。で、今週1週間ね、なんか癒しが起こった人、ちょっと手を挙げてみてください。何人かいらっしゃいますよね。小林くん、何の癒しが起こった？自分の日はね、まあまあ感謝したくないけど感謝です他にいらっしゃいますかね。はいはい、あの由美野さんなんか送りました。チョロボッカだな、はい、何をやされました？ああ感謝しますね、はい、他にいらっしゃいますかね。はい、あのエルサレムさん、大伝道しちゃいましたけどね五十肩？六十肩じゃない。ああ感謝したいというふうに思います。神様はね、皆さんを通して働いておられるのでね、どんどん祈っておいてください。そしてね、小さなことの癒しというのは重要なんですね。これはあの繰り返して言いますけども。小さな癒しっていうのは我々から見て小さな癒しですね。神様から見たらもっと小さな癒しでしょ、まあ、大きな癒しは死人がよみがえるみたいなやつですよね。でもこれは我々から見て大きな癒しであって、神様から見るとねごく小さな癒しなんですね。なぜなら神様は全宇宙を作っているわけだから、それから見ては人の命が救あの、ね、戻るぐらいね、もう全然簡単なやつですね。だから神様にとって我々あのよみがえりもね、熱がちょっと下がるのもね、同じなのです。小さな癒しなんですね。そしてね、小さな癒しの原則はね、大きな癒しの原則だから、私たちが小さな癒しの原則を持って祈るときに、神様の御心次第で大きなことが起こります。で、小さな祈りの結果もあの見たことのある人、祈ってね答えが与えられたんだけど小さな答え、そういう人、国語が分かんないかなであの、ね、ガンガンみんななくなっちゃったとかそういうんじゃなくて、祈ったらね、リンゴ送ってきたとかねそういうことそういうこといらっしゃいますか。俺、手を挙げて損しないよね。あの何を言ってるのかというと、祈りが答えられるってことは大きなことであってね、そしてねそれを通して主はねもっと大きなこともなされます。今ねそれをされようとしてるわけですよね。それでね、先週何かあの神様の祈りの答えとかそういう、癒しではなくね、素晴らしいことを受けたことのある人、はい、何人もいらっしゃいます。松川君何、かけた、感謝したくないなまあでもかけたっていうのはありがたいですね感謝したいと神様はねいろんなところで助けてくださってるんです。皆さんも祈るでしょう、いろいろね、そしてね答えられた時ふっと忘れちゃったりなんかすることもあるんですね。で忘れないように主を称えるってことは重要ですね。で神様を称えたいというふうに思います。します。またね、今週1週間ね神様は素晴らしいことをなさいますから、讃えたいと思います。感謝したいとこういうふうに思います神様はね素晴らしいことをなさっておられるんですね。何が素晴らしいのかというとね、神様はね最高を与える。だから、今日は、ね、私たちにとって最高の日なんです。なぜ最高の日かって、神様が与えたから。 でね、明日はね最高の日なんです。じゃ何でも最高じゃないかっていうかもしれませんけど、いや神様からもらい続けている限り私たちはね最高なんです。皆さん、ね、特別な祝福がそこにあるっていうことをね、あの覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、癒し、ね、ね、追い風が吹いてるときはねぐるっと行くんですよ。そしてね、今ね聖霊の追い風が皆さんに吹いてます。で、私に吹いてます。リバイバルの働きが始まり始めてね、それがね大きく伸びようとしてるんですね。で、賜物の働きとか皆さんの働きはねこの時に大きく伸びます。皆さんの力ではなくてね、聖霊、神の力が後ろに働いてるからですね。ですからね、皆さん進んでってください。とんでもないことが起こり始めますのでね、期待しつつ見といていただきたいと、こういうふうに思います。それで、チェコチーム の、 あのコンサートの様子がねニュースに出たんですね。で、それでそのニュースをまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。
Zbor apoštolské církve v Praze dlouhodobě spolupracuje se členy japonské křesťanské misie. Do kostela Martin ve Zdi pozval na předvánoční večer své členy a jejich přátelé. Kromě dobré nálady tu vládla hudba všech žánrů, včetně současné japonské tvorby.
Náš sbor dělá tento koncert téměř každý rok, takže my máme velkou tradici. Ovšem ve spolupráci s japonskou misií jsme to uskutečnili poprvé. Jsou to křesťané a my jsme jim samozřejmě nabídli naše prostory, ale taky jsme zjistili, že mají strašně rádi hudbu, českou hudbu, a proto jsme s nimi uspořádali tento koncert.
Paní Roženová a její manžel hledali místo nebo církev, která by jim umožnila někde se začít scházet, někde jim nabídnout prostory. A protože já mám japonskou kulturu hrozně moc rád a vždycky jsem ji strašně obdivoval, tak jsem se s nimi osobně seznámil, a když jsme zjistili, že máme k sobě, co se týče názorů, víry, porozumění, by bylo hodně blízko, tak jsme jim vlastně umožnili, že se v našich prostorách scházejí a určitým způsobem se pod nás začlenili, tím pádem jsou právně chráněni.
Interpreti, kteří tady dneska vystupovali, tak jsou z větší části členové sboru Maranata anebo členové japonské misie.
V našem sboru je hodně konzervatoristů, hodně profesionálních muzikantů a zase oni jsou schopni oslovit určitou skupinu lidí, takže lidé od toho očekávají takovou trošku vyšší kvalitu.
A my jsme moc rádi, že mezi námi máme nejenom výtečné hudebníky, ale samozřejmě i výborné skladatele, protože tady dneska proběhly dvě světové premiéry dvou skladeb právě křesťanů, kteří chodí do našeho sboru.
Zveme svoje přátele a ty vedeme, aby zase pozvali svoje přátele a užili si tu atmosféru, slyšeli takovou nenásilnou formou, příjemnou evangelium.
Já věřím tomu, že lidé z tohoto koncertu byli požehnáni a samozřejmě japonská misie taky.
今回の、プラハチームではですね、あの賛美隊がすごく用いられたなっていうことを感じます。今ニュースに出たのは聖マルティン教会、12世紀にできた教会で、ミハイル牧師たちがやったコンサートの状況が、ね、出てたわけですね。で、ミハイル牧師たちと我々とコンサートをしたわけですね。で、賛美チームが、ね、そこまで用いられるようになってるってことは、ね、大きなことだと思います。いや、テレビでも放映されてるわけですからですね、これはチェコ中に放映されてるわけですね。そうしますとね、賛美の働きの用いられ方ってのすごいなって感じですね。それとともにね、先ほども言いましたように路上ライブね、今までの路上ライブを超えたような感じでしたよね。人々の集まりと人々の反応、喜び、動きですね。でガッツイズラブなんてね、なんか気軽な人が多いんでしょうかね。こうやってなかったね、 こんな風にやったりなんか変な格好してやってる方が多かったですね。でその時にね、賛美の働きがね、まさに用いられてるってことをねちょっと感じるんですよね。それとともにね、ちょっと感じることがあるんですね。オーケストラとクワイアを作りなさいってこう神様が言ってたんですね。それで、オーケストラを作り始めた時に神様の働きが起こってね、オーケストラが出てきてクワイアが出てきたでしょ。でその時に私ね、オーケストラはこういう働きでクワイアはこういう働きだと思ったんですね。そしたら違うでしょマリコさんね、あの直接伝道したマリコさんのソロの後ろにですねクワイアがついてね、そしてまだね練習足りないところあるにしてもまあ素晴らしいハーモニーでこう言ってますよね。そしてね、私ねコンサートとかなんかするときに、あクワイアっていろんな形でいろんな働きに用いられるんだって分かりましたよね。で枯れる場所では、ね、そこが正面に出てきてるわけでしょ。で今度のコンサートではねソロがあって、それから後ろからかぶせるわけですよね。それとともにね、オーケストラ何トリミングだっけ、ストリングスね、トリミングってストリングスね。で後ろにねこうやってバイオリンでね、であれが何とも形がいいじゃないですか。そしてね、また爽やかな音でね、どうして松川君いないんでしょうかねまあやがて松川君が出てくると、こういうふうに思いますね。でいろんな形で用いられるでしょ。そうしますとね、ちょっと感じるのはね、総合的にまた技術的にもね、神様は大きくこの賛美の働きを伸ばして、そしてね強く働こうとしてるってことを感じるわけですね。でその時に、一番最初に賛美のことを語られたのは第一ヨーロッパチームだったんですね。ヨハネ君がまだ7ヶ月ぐらいの赤ん坊の時のチームですよね。そしたらね、いろんなとこで歌いなさいって言うんですね。で、やだなと思ってね、なんで歌わないといけないんだと思ったんですね。だからしょうがないから、道路とか船の中とか人のいなそうなとこを探してですね、こう歌ってたんですね。そしてね、これがね一体ね何になるのかと思ってましたね。ところがね、今の働きになってみますと、神様ねこういうような働きっていうことを考えつつね導いていたっていう時に、ね、神様の深い配慮とね計画っていうのは、ね、ちょっとね驚くんです。だから私ちょっと感動してるんですね。すいません、感謝したいと思います。そしてね、神様の働きってまだ過程だから、ね、この後に大きなことが起こってくるだろうなっていうふうに感じるんですね。そしてね、何のポイントで感じてるのかって言いますとね、例えば最近、自殺者が自殺をやめたり、救われたりね、それで教会に導かれたり解放を受けたり、いろんな技が起こってるじゃないですかね。では皆さんはどう思ってるか知りませんけど、私は賛美の技を超えてると思います。どうしてって言えば聖霊が働いてるからね。でリバイバルの土台となるという言葉が具体的に動き始めてるっていうことを感じますし、このチェコでのね反応で、たくさんの人たちが集まる、それとともにその人たちが本当に喜んだり踊ったり反応してる反応の中にね、さらに特別な種の働きが起こり始めてるってことを感じるんですね。そしてね、これはリバイバルに向かってさらに大きなことになると、ね、こういうふうに感じるのですね。だから私が思ってるのは何を思ってるのかというと、歌がうまいな、素晴らしいなっていうふうに感動されるっていうこともあるんですが、精霊の働きがねその中で起こること、精霊の特別な恵みが起こることでね、それがねすでに始まり始めてるってことをね感じるのですね。でどうぞ皆さんね、賛美チームの人、これは私の考えですが、何かっていうとね、うまさを追求するってのもいいんですけどね、あんまし下手だとね、いくら精霊が働いたってこんなに下手なのってまあでもね、すごい下手なのに精霊が働いて神の技が起こったっていうのはいくらでもありますからね、それはそれでこういいと思うんですけど、でもです ね精霊の働き、これがねポイントであり、 それに召されてるってことを感じるんですね。今度の心をゴスペルでもですね、何がポイントになるかっていうと、聖霊の働きだと私は思ってます。まだね、我々は、住み始めたばっかですが、ここに神様の大きな祝福を表そうとしているというふうに感じますので、聖霊の働き、聖霊の働き、ね、今までにない神様の技が起こってくるということをね、覚えておいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、日本に個人を立てなさいということをね、主が語っておられるので、いろんなところで、動きが起こっているんですね。それで、どこだっけ、奄美大島、ね、に、行ったので、ちょっとその映像がありますので見ておいていただきたいと、こういうふうに思います。はい、これで終わりです。はい、どうもありがとうございます。で、神様の御心なので、いろんなところに個人ができていくと、こういうふうに思うんですね。まあ、ファミリーホームですけども、まあ、ファミリーホームは個人もいるんですが、虐待された子どもとかね、生きどころのない子どもとか、そういう緊急の子どもたちがたくさんいるんですね。ですから、非常に、必要性が高いと、まあ、我々ができる範囲がありますが、しかし主がやれって言ったところをやっていかないといけないと思うんですね。ですからね、どうぞ、祈っていただきたいと思いますし、重荷のある方々はね、実際に示されている方々は用意をしておいていただきたいと、こういうふうに思うんですね。そしたらちょっとね、嬉しいことがあって、前城さんと星名君たちがやってるところでですね、市長さんが来てくださることになったんですね。で、これは勝手にこっちが類推してるんですよ。まあ、たくさんの子どもたちも来るわけですけど、評価されてるなと、ね、私はね、勝手にね、そう思い込んでます。ちょっとね、感謝したいと、こういうふうに思います。で、皆さんね、神の働きというのはね、これから大きくなっていきますので、どうぞ皆さんね、神のビジョンを持ちつつ進んでおいていただきたいと、こういうふうに思います。それで、メッセージの方にね、入っていきたいと、こういうふうに思うわけですけども、先日こういう学んだのはですね、私たちは恵みの下にあると、これを学びました。で、まずこの恵みの下にはすべてのクリスチャンがいます。これは罪が許されて永遠の命が与えられたということですね。で、我々はもう例外なくイエス様を信じて悔い改めたときに永遠の命が与えられて罪の許しがありますね。ですから罪が許されているんですね。ちゃんと悔い改めたら ね許されているわけですね。で、そういう意味で全ての人は恵みの下にいるんですね。それともう一つの面でこう恵みの下にいるんですね。それはですね、私たちの人生に神の祝福と神の助けと特別な神の恵みがあると、こういう意味で恵みのもとにいるわけです。こうですね。ところがね、全てのクリスチャンは恵みのもとに こういるはずなんですけど、ある方々は恵みの外にいます。外にいるっていうのはどういうことかっていうと、神様の助けとか祝福とか、あるいは特別な恵みっていうのはないっていうことです。この点でノンクリスチャンとは完全に違うんですね。ノンクリスチャンはどんなすごい人でも、素晴らしい優れた方でも、その人生においてね、神の助けとか神の導きとか神の祝福ってないです。ところがクリスチャンにはあるんですよね。ってあるんですよね。ところがね、私がクリスチャンになった時に、1、2年経った時にまず言われたんですね。秋元兄弟はね、変わった。最初はね、暗い顔してたのが明るい顔になってね、自由になったって、もうまるで違う、ね、神様によって生まれ変えられたってね、こういうふうに周りで勝手に言ってきたんですね。でそれを聞きながらね、私ね、なんだよく分かってないなこの人たちはと思ったんですね。それは何かというと、最初はみんな初対面だから緊張してた。しかしね、今はみんなに慣れてきて本来の自分が出てるだけの話であって、私は何も変わってないと、ね、こう思ったんですね。でその認識は正しかったんです。私はもうほとんど何も変わってませんでした。それでね、その時ちょっと思ったことがあったんですね。何を思ったのかというと、クリスチャンになってね、何が変わったんだろうと思ったんですね。教会行くようになった、ね、でそれ以外変わってない、変わってないんです。でね、変わってないっていうのはおかしいんです。それは何かっていうと、私は恵みの下に入ったわけだから、神の特別な祝福と特別な助けと特別な導きを受けてるはずなんですね。どうして受けてなかったのか、これは恵みの外にいたからです。で外にいるとどういうことになるかって言いますとですね、皆さんね、ノンクリスチャン時代って私たちがあるから、外一緒一緒なんです。神の特別な助けとか祝福とか導きとか、そういうことを体験しない、これが起こる。じゃあどうして恵みの外に我々は出ちゃうのかっていうと、これはですね、信仰を使わないから。信仰を使うと、信仰のない人が恵みの外にいるとは限らないんです。実は信仰がある方でも信仰を使わなければ恵みの外にいるんです。でからし種の信仰っていうのはすごいちっちゃな信仰ですよね。でもからし種の信仰で、ちっちゃな信仰の人でも信仰を使えば山も動くんです。こう書いてある。だから皆さんね、使うのです、使うのです、使うのです。最近ですね、テレビ見てて、なんか最近の宝くじは10億円ですって。10億円で、またよくね、松山に自動車で行くんですね、杉沢さんと一緒に。そうするとね、ある道を通るとね、そこに書いてあるわけで、ここから3億円当たりましたとか、ね、1億円当たりましたとかね、これいっぱい書いてあるの。そうするとね、すごいなと思ってですね、買いたくなっちゃうんです。私、宝くじ買ったことないんですけど、あったかな、小さい頃うちの母親に買わされたことがあったかもしれませんね。まあこれは自分の意思ではなくてね、小学校とかそういう時ですね、買ったことはないですね。でもね、私ね、宝くじが当たったらどんなにいいだろうと、どんなにいいだろうともね、何度も昔はね、思ったんですよ。で、皆さんもね、そういうふうに思った方結構いらっしゃると思いますよね。宝くじ当たったらどんなに素晴らしいだろうと思った人、ね、結構いますよね。欲深いね、みんなね。主戦道。当たった人。当たった人います？いるでしょ。いくら当たりました？なんだ。お金いくらです？うわあ、今日は杉沢牧師におごっていただきました。 他にいくら当たった人います？はいはい、サトピー10万円か。うわーいいな。もうちょっと当たった人いない？1000万円とか500万円とかいないですかね。それはいないか。だいたい10万円とか、20万円かね、そんな感じですよね。でね、私に本当に思うんですね、それよりも我々のが多く持ってる、大きな祝福をも持ってる、これ思うんですよね。それはね、神様が与える祝福ですよね。ですから皆さんね、最高の恵みと祝福、これ持ってるということを感じるんですね。でその時にどうする必要があるかというと、信仰を使う、信仰を用いるということなんですね。ですから信仰を用いるということはですね、皆さんの人生に決定的な影響を及ぼすということですね。というのは神が与えようとしている祝福が私たちの人生に現れてくるということを意味するわけですね。これは非常に重要な事柄です。そしてね、信仰を用いることの中でポイントとなるのは、祈りですね。一つは祈り、これがポイントとなります。それからもう一つポイントとなるのは、聞き従いと感謝ですね。まあ、祈りは祈りで別格として、聞き従いと感謝っていうのは重要なこう意味合いを持つんですね。でこの時にですね、私はジョージ・ミュラーを通して聞き従いを学び、それからマーリン・キャルサさんを通して感謝を学んだんですね。そしてね、聞き従いを通してたくさんの奇跡を見るようになりました。あるところからガラッと違うんですね。神様の技を見るようになったんですね。皆さんも、人生を送っていて聞き従いに入って、こういろんな技を見るようになった、いろんな神様の働きを見るようになったって人いると思いますが、ちょっと手を挙げてみてください。これたくさんいますよね。具体的にね、これ信仰を使うことなんです。信仰を使うことはいっぱい、このポイントがあるんですが、その中心なだからですね。で私はね、聞き従いに導かれて本当に良かったと思います。神様あがめますね。ありがとうございますというのは、私聞き従いの教会にいたわけじゃないんです。もうちょっとね、施策的な教会にいたんですね。ところがね、そこの図書館にね、聞き従いの本があったんです。そしてね、どういう間違いか、私ね、それを取ってね、読んだんですよね。それがね、人生を変えましたね。人生を変えました。で皆さんね、いろいろな行き詰まりにある方、ね、苦しみの中にある方も、いろんな葛藤の中にある方ね、聞き従うこと、神様に聞き従うこと、これがね、鍵になってますよね。そしてですね、私は感謝をし始めることを通して、ね、たくさんの恵みを見始めました。思わぬ逆転とかね、それが起こり始めたんですね。で感謝を始めていろんな神様の恵みを見た人、ちょっと手を挙げてみてください。たくさんいらっしゃいますね。神様に感謝します。祝福はこれからです。いいですか。今は、序章みたいなもんですね。本章はこれから始まりますので、ですから、ね、期待しておいてください。ただし問題とか困難はね、より厳しくなってくるというふうに思っていただきたいと、こういうふうに思うんですね。しかしね、もうこの幻想が決して忘れないように、どんな大きな問題とか困難が来たとしてもね、小さな問題の解決が大きな問題の解決の原則であるってことをはっきりと覚えておくと、神様にとってはね、どんな問題も小さな問題、これはね、重要なんですね。でこの時にですね、私ちょっと惑ったことがあるんですね。それは何かっていうと、信仰を用いる、じゃあ中心のポイントは聞き従うことなのか感謝をすることなのかっていうことだったんですね。そしたら幸いなことに、感謝の器のマーリン・キャロダーズ氏とね、我々にかかったでしょ。しかもね、恵みですよね。ちょっと感謝したいと思います。ありがとうございます。 何手叩いてるか分かんない人もいると思うんですけど、だって皆さんね、あの感謝の器とね、我々接したんですよ皆さん。もう接しただけじゃなくてたくさん写真撮ってきたでしょ、ね、それで直接関われることができるっていうね、これはね普通の恵みではないですね。しかもね、だって彼のお通しの教えっていうのは根本的なポイントの教えですから、その方を連れてきてくださるっていうのはちょっとねやっぱりね涙がないと思いますよね。そしてね、私はあの、マーリン・キャルザーさんとお会いした時にこう思ったんですね。マーリンさんは感謝の器であると。そして私は聞き従いの土壌から出てきたのでちょっと違和感を感じてたんですね。ところがね、お話したでしょ、まあ、最初にあの、お茶の実から電車に乗って国分に行く間に言われたのは、私は預言者だって言ったの。我々は、ね、預言の教会ですからね。で、神様は、ね、言わせたなと思いますね。そしてね、いろいろお話をしてみますね。マーリンさんって聞き従う人だってはっきり分かってきた。我々と一緒で我々のはるか前を行く人だったんですね。そしてね、聞き従った結果どうなったのかっていうと、感謝に至ったんですね。ですから皆さんね、信仰を使う中心はね、聞き従う、そしてその上で感謝っていうのは大きなポイントであり、この2つのポイントは皆さんの人生においてね、神の働きと栄光を表す大きな、力となる。これを覚えておいてください。だからこれを忘れてね、単に告白したってダメ。ああ100万当たったとかね、この問題、解決したとかね、あるいはですね、この病気は治ったとかね、こうやっちゃダメ、ね、よく やりましたよね。受けたと信じなさいって言うから祈って治った治った治ったってやったら余計痛くなったりなんかしてですね大変な 目にあったりしますよね。でポイントはこうなのです。で神様はね、はっきりと原則はしっかりと言ってるんですね。で、霊的な原則っていうのがあって、これは科学の原則と一緒です、ね、だからその原則にしっかりと立つってことが重要なんですね。その原則はどこに書いてあるか、聖書に書いてあるんです。それで優しく書いてあります、ね、優しく書いてあるっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。ですからこれを中心に感謝をするっていうのは重要であり、祈るってことは重要であるということをね、覚えておいて、あのいただきたいと、こういうふうに思います。そしてですね、この聞き従うということの恵みの中にこれがあるわけですね、ロマ書の8章の28節、これをお読みしますね。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています、こう書いてあります。でこれは何を言ってるのかというと、神を愛する人々のためには全てが益となってくるってこう書いてあるんです。でこの全てが益となるってのは大変なことです、ね、例えば私たちは嫌なことを経過しています。どなたでもね、失敗もしました、ね、どうしてこんなことが起こったんだろうっていうことも起こってます、ね、だからクリスチャンでね、それを恨んでる人もあのいたりします。具体的にね、でも全てが益となるって書いてある。そのひどいこと、失敗のこと、これは益になってくるって書いてあるんですね。いや、こんなね教え見たことありません。だってもう失敗は失敗でしょ、ね、どうしてこんなことが起こったってことは、どうしてこんなことが起こったってことでしょ。だから神が働けばそれが益となってくるっていうことですよね。これ夢のような教えですよね。で私はですね、あのこの言葉をね、まあ、最初はへえみたいな感じでね、よく分かんないんで聞いておりましたね。ところがね、クリスチャン生活がね、何十年になってんだ、40年かな、まだ25ですけど40年、そうするとね、経験してくるんですよね。そうするとね、感じるんですよね、これ本当にそうだって。皆さんね、神の教えって恐ろしいですよ、本当にそうだから。そしてね、私たちにね、大きな祝福の恵みを見させるんです。ですから皆さんね、皆さんの人生の中で どうしてこんなことが起こって、どうしてこんな失敗が起こった、あれがあるからこうであってこうであるっていう事柄が違うって書いてあるんです。影響になるって書いてあるわけですね。じゃあね、どうしたら益になるのかって言いますと、神を愛するって書いてあるので、神を愛するっていうことなんですが、じゃあ神を愛するってことが具体的にどういうことを表すのかっていうことですよね。まあ、イエス様を信じてる人はまあ神様を愛してる、ね、まあ、好きだし愛してる、ね、まあ、サタンが好きな人はサタンについてっちゃうからそういうことですね。しかしこの愛っていうことの中に一つポイントが出てくるんですね。神と私たちの愛の関係っていうのは上下関係です、ね、そしてね、この上下関係の時に、この愛の関係っていうのは出てくるんですね。これは夫と妻の関係ですね、まあ、これ言うとね、妻で頭に来る人がいるんで、何が上下関係よってね、うちでは逆やよ、逆やよってね、これは納得できないってね、学校の試験だって私の方が全然上なのよってね、預言者学校の試験なんてもう落第ばっかなのに、うちの旦那さんは私は100点よっていう人ね、たくさんいると思いますけど、これはあの主が言ってることなので、私が言ってることじゃないですね。具体的にね、なんか文句あったらあのマジキナ君にでも石を投げてくださいそうした時に面白い表現をしてるんですよね。夫は妻を愛しなさいって書いて、まあこれは分かるわけですよね。で、妻はね、従いなさいって書いてある。どうしてこう書いてあるの？そうするとね、余計頭に来る人が、従え、とんでもない神様なんてね、神様だってこれだけは従えないみたいなね。で、じゃあどうして従えって言ってるのかっていうとね、より強いものに対してより弱いものが従うということが愛の形なんですね。そうなりますとね、神を愛する人々っていうのはね、神をも愛するんですが、従う人々、ここで一つ大きなポイントが出てくるんですね。従うときに全てが働いて益となると。だから従わないと益にならない、従わないと益にならない。だから従うっていうのがポイントなんです。つまりこれがね、信仰を使うことなんです。益になるために信仰を使うことなんです。で、従うということですね。こう従うということが大きなポイントですね。例えば皆さんにこう言っていましたけどもですね、先ほどですね、地獄の宣告がありました、それ何の地獄の宣告があったのかというと、加藤ちゃんが私のそばに来てね、分かってますね、分かってますとは言ってませんよ分かってますっていうふうな、私は促しを感じたのですね。ね、来週の日曜日ですよ、原稿持ってきなさいって、ね、原稿頼まれちゃった、ね、まあ、頼まれちゃったんだよ、命令された、ね、でそういうことになったんですよね。そしてね、私皆さんにも言いましたけど、ね、最初短歌やったんですね。どうして短歌やったのかっていうとね、歌人になろうと思ったんですね。歌人になろうと思ったんですね。それで一生懸命やってたんですね、中高生ぐらいの時からね。そしてね、これ絶望したんですね。で、絶望は簡単ですね。なんで絶望したのかっていうとね、短歌じゃ食っていけない。もう短歌やってる人は必ずね、他の仕事持ってる。つまり短歌じゃ食っていけない、ね、それがっかりしちゃったんですよね。それでね、詩に移ったんですね。で、これもね、すぐ、まあ、第二次芸術論とかいろいろなこともあったので詩に移ったんですが、これもね、絶望しちゃった。理由は何か、食っていけない。それでね、私ね、小説に移った。ね。そして、大学時代は図書館に入ってね、小説書いてました。ね、そしてね、私ね、神様はね、はっきりと思わせるんですね。後になってね、はっきりと思いますね。何度も思ったんですね。これはね、私が人生でとんでもない無駄をしてるのかもしれない。 小説で売れる人はごく一部でしょ。もし売れなければ私はね、何の役にも立たないことをやってると、人生の無駄をしてると私はね、はっきりと思ったんです、ね、そしてね、クリスチャンになった時に神様は小説でやめなさいって言われたのでやめたんです、まあ、捨てたんです、ね、そしてね、その後ね、主に従うってことをね、教わってね、伝道者になったんですね。そしたらですね、どういうことになったのかっていうとね、加藤ちゃんは私の前に置いたんですよ。でどういうことになったかってね、書きなさい書きなさい書きなさい書きなさい書きなさい書きなさい、原稿を持ってこい持ってこい、卵を産め卵を産め卵を産め卵を産め卵を産めとかなんか言ってね、で後ろに北島さんがなんかいてねよしてこうやってくるわけですよ。それでしょうがないのでね、原稿を書いてたんですが、それがね本になったんですね。そしてね、この時にね、あれと思ったんですね。で何のあれかと思ってるのかというと、例えばね、世界の終わりなので教理に関する本で、女性たちを立てもそうなんですよね。でね、私ね、短歌とかしてね、言葉の勉強してたから、実はね、皆さんね、強いんですよ、ここが。そしてね、小説書いてたでしょ。だから書くことはおそらくね、皆さんが書くよりもね、うまいんですよ。うまいっていうのはね、やってる、やってる。だって皆さんも見ててね、うまい人とうまくない人いるでしょ。何かっていうとね、居眠りの仕方のうまい人とうまくない人、私認定しようかな、居眠りプロ居眠りプロ直前とかね。で皆さんね、おやってる人ね、やってる人、常に眠りしてる人はね、ちょっとねレベルが違いますよ皆さん。我々がね、徹夜祈祷やってる時によくあったんですね。何かっていうとね、やっぱりね、眠りのプロが来るとね、うまいんです。こうやってこうしながらね、決して椅子から落ちない。ところが居眠りの素人が来るとね、これガーンって椅子から落っこっちゃったりね、真ん中に飛び出してきた人もいましたよ。やっぱり差があるんですよね。でね、私ね、あれと思ったんですね。私のやってたことはね、プロになって売れなければ何の役にも立たないと思ってたけど、今の私の働きにね、最善になってるんですよ。最善になってる。でこれはね、私が伝道者にならなければ、伝道者に導かれてましたから、こうはならない。で無駄がないんですよ。全てが益となってるんですね。それとともにね、皆さんにこうね、長所は声の大きさ強さだって言ってましたよね。そしてね、私は声の大きさ強さで何の役にも立たないわけですよね。声が大きくたって強くたって別に歌手になるわけじゃないからね、何の役にも立たないわけでしょ。ところがね、まあ、歌が好きで歌ってたので強くなっちゃったんですね。そしたらね、発声が違うらしくて、もういろんな人たちから言われるんですね。そしてね、何時間喋っててもね、大丈夫って言われます。普通の声帯ではないって言われるんですね。そしたら皆さんね、皆さん朝からね、いっぱい礼拝に出てね、いっぱい寝てる人多いじゃないですか。で私はね、いっぱい話してるんですよね。でその時にね、びっくりするんですね。私の声が益になってる、益になってる、益になってる。でこれはね、私が伝道者に導かれてたので、伝道者に従わない限りは起こらなかったことですよね。でそうするとね、従うと皆さん益に働くんです。益になる。私がね、最初の頃熱心党だったわけですね。教会の誰よりも熱心でした ね、でもね、主の時間を見てるとね、中ぐらいかな、これじゃ、ね、主の時間の人も熱心だから、負けちゃうね、こっちもね、あの具体的にね。ところがね、熱心なのに病気になっちゃった。血吐いてね、そしてね、大変な試練の中を通るようになったんですね。そしてね、私はね、どうして神様に仕えてるのにね、そしたらいいこと起こるはずだと思ったからね、こんなことばかり起こるんだろうと、周りの人も言ってました。なぜあの人に試練が来るんだろう、困難が来るんだろう、ね、でもね、その中で私はね、一つのことを知ったんですね。何を知ったのかというと、ここで訓練を受けてね、神が生きて働くってことを知ったんです。そしてね、病気の中で本当に癒されるってことを知ったんですね。そしたらね、私の働きはカリスマでしょ、ね、みんな牧師はね、私のことをカリスマの牧師だと思ってますよ。そしてね、癒しの本とかなんか出すでしょ、で癒しの祈りとかするでしょ、で今までの体験がね、全て益となっているってことを見たんですよ、具体的にですね。でこの時にね、従った時に皆さんに失敗とかね、皆さんの賜物とか、あるいはどうしてこんなことが起こるってことが許されたりすると思いますが、全てが益となってくるんです。全てが益となってくるんです。全てが益となってくるんです。その一つの最たるものはね、マナセですよね。この罪人マナセっていうのはすごい、もう取り返しのないことをしちゃった。それはね、偶像礼拝したっていうのはまず第一のポイントですよね。それから自分の子供をね、殺しちゃった。殺したって生贄で殺しちゃった、それからね、神様を信じる人を次々と殺しちゃった。でこのマナセの罪によってね、ユダ滅びたんだから。そしてね、極めつけはね、イザヤ、預言者イザヤ、キアル君じゃないですよ、ね、こうやってノコギリ引きしちゃって、もう残殺ですよね。すごいものだったですよね。そしてね、捕まっちゃった、ね、エルサレムから引けなされちゃった。でね、あの失敗の人生って言ったらね、この人がトップだと思いますね。そしてね、この人がトップだと思うんだけど、その人はどうしたのかっていうのは、ね、悔い改めなんです。で皆さんね、主の御心を行おうと変えたんですよ。でそうしましたらね、どうなったのかっていうと、皆さんね、全ては益となったんですね。で彼の罪が許されたでしょ。皆さん、彼の罪によってユダは滅びたんだけど、彼は滅びない、許されちゃったから。そしてね、エルサレムに帰ることができた。でそれだけではなくてね、彼はね、彼の経験をね、本に表したんですね。そしてね、その本が多くの方々を助けたのです。そしてね、彼の経験によってね、多くの方々が恵みを受けるようになったのですね。で彼はね、今天国にいます。従った時、全ては益となったということですよね。そしてね、もう一人の極めつけはね、ダビデです。ダビデはね、奥さんたくさんいたんですね。ソロモンほどじゃなかったですね。ソロモン何人だっけ、550人だっけ、ちょっと忘れちゃったな。1000人ね。ソロモン奥さん1000人、奥さん1000人だったらね、奥さんと会って分かるかな、この人で来た女の人に、こっちの方の道行くにはどうしたらいいですかって教えられて、どうもありがとうございました、何言ってんの、私あなたの奥さんよとかなんか言われてまあ奥さんほどではなか、ソロモンほどではなかったけど、奥さんね、たくさんいたんですね。ところがね、ウリアを殺して、でバテシェバを奪っちゃったんですね。貝の罪を犯したんですね。でこれは死刑の罪ですね。しかしね、彼はね、悔い改めたんです。そしたらね、こう許された、これがね、許されたんですね。そしてね、主に従った時にね、 実は全てが益となりました。それは彼の経験を通して罪の許しと、それ、彼の経験を通して多くの者たちが救われたからです。そしてね、彼はイスラエルで最もね祝福されたものになったんです。しかもね、どういうことが起こってきたのかというと、彼は悔い改めて主に従った時に、バテシェマの子供のソロモンが彼の跡継ぎになり、その末からイエス・キリストが生まれてきたのですね。ですから大きな失敗があったんですが、彼が悔い改めて従った時に、皆さんね、全てが益となってきたんですね。そしてね、最高に祝福されたものになった、最高に恵みを受けるものとなったんですね。でこの時にね、どういうことが起こってるかっていうと、いいですか、私たちがね、悔い改める時罪は許されます。従う時、私たちにマイナスであったこと、失敗であったこと、そのすべてが益となってくるんですね。でそのポイントが主に従うこと、主に従うことによって、神様が働いてその技がなされてきますよね。それが起こってくるということをね、どうぞ覚えておいていただきたいと思います。それでね、まあ眠たい人もたくさんいるでしょうけども、声を出していただいて、ね、一旦起きていただいて、で次の長老のメッセージで寝ていただいてねそれで帰っていきたいと思います。それでね、私たちが罪が許されていることをね、まず告白 したいと思いますね。そしてね、私たちが従うから、私たちが犯した失敗とか、あるいはどうにもならないことが益になったということをね、益になるということね、益になるってことは神の御心だから、我々は受けて益になったということをね、告白したいと思います。はい、私たちは、罪を悔い改めました。それゆえ私たちの全ての罪は許されました。私たちは許されたものです。私たちに神様は罪を認めません。なぜなら十字架を信じたからです。私たちは許されました。裁かれません。神の祝福を受けました。神の恵みを受けました。私たちは主に従います。私たちの失敗が益になります。私たちの周りに起こったどうにもならないことが、これが益になります。なぜなら私たちがあなたに従ったからです。私たちの失敗が益になりました。私たちの周りに起こったどうにもならないことが益になりました。それらを通して私たちは多くの祝福を見るようになりました。私たちは従ったように神様の最高の恵みを受けるようになりました。私たちは祝福されました。すべては益となりました。すべては益となりました。すべては益となりました。私たちはあなたに従います。すべては益となりました。感謝します。はい、お祈りします。天の様、あなたの恵みを感謝します。イエス様の名前によってお祈りします。アメン。